get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートはジャーナリストの堤美香さん。著書「沈みゆく大国アメリカ」を踏まえつつ、アメリカの真実とこれからについて、この日本にも忍び寄ることについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
堤美香、東京生まれ。ニューヨーク私立大学大学院国際関係論学科修士号を取得。国連婦人開発基金、アムネスティ・インターナショナルニューヨーク支局員を経て、アメリカ野村証券に勤務中、911同時多発テロに遭遇。以後、ジャーナリストとして各種メディアで発言、執筆、講演活動を続ける。著書多数。最新刊は秀英写真書、沈みゆく大国、アメリカ。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはジャーナリストの堤美香さんです。集英社沈みゆく大国アメリカの刊行を記念しての番組公開録音の模様からお送りいたします。まずはアメリカの今を理解する上でのキーワード、株式会社化と 1% のスーパーリッチによる支配について。
まあ、国全体が、株式会社国家になっているというのが、まあ、今のアメリカなんですけれども、
国全体が株式会社になっている、
は
い、
ちょうどですね、日本も、はい、そうですね、派遣法改正ぐらいのあたりから、企業の、株主の取り分と、それから労働者の、社員の取り分というのがものすごくこう差が開いていったと思うんですね、はいはい、だから例えば安倍総理が経団連にじゃあ賃上げしてくださいと企業に言ったとしても、実は上がるのは株主の報酬だったり、で労働者はどんどん派遣にすれば報酬自体は上がらないですよね。そういう、こう格差の開きが全部こう企業でアメリカでも日本でも格差開いていったんですけれども、それがこうですね、国全体もそうなっていった。で、まあこれどうしてかと言いますと、株主がすごく儲かる形でこう企業が発展していくと、国はどんどん法人税を下げるので儲かり方がもう凄まじくなっていきますよね。ウォール街もそうだし、まあ、大企業、保険会社全部そうですけれども、上位の人たちはものすごいとんでもなく報酬を得るんだけれども、下の人は派遣社員やパートや契約社員になってどんどんこう下がっていく。でそうなるとですね、ものすごく儲かった会社はどうなるかというと、こう同じ業界のライバルの会社をですね、どんどん吸収合併していく。でその方が効率がいいですよね。なぜならこう競争がだんだんなくなっていくから、はい、でどんどんどんどんこう合併していくと、こうピラミッドのようになっていてですね、だんだん一つの業界が数社の大きな株式会社で支配されていくと、そういう図になっていくんですね。
コントロールしやすい、
コントロールしやすいですし、無駄がない、はいはい、で全部下は雇われになっていくと、でそうなっていくと中小企業が消えていく、それから中流の人がどんどん下に行っていくというふうになるんですけれども、それがだんだんこう寡占化していって、ものすごく力を持つと、今度政治にもマスコミにも影響力を持ってくるんですね。でなぜかというと、例えば法人税を下げるとか、企業がビジネスをしやすいように法律をもっと変えてもらった方がもっとこう効率よくビジネスできますよね、ところが法律を変えられるのは立法府だけですから、政治を買ってしまうと、
聖書を買う、
はい、それはまあ献金したりですとかロビー活動したりして、政治をまあこう議員をコントロールしていくわけですね、うんうんうん、でそうすると今度もっともっとこう企業が、ビジネスをしやすい法律がどんどん通っていく、うんうんうん、でマスコミもスポンサーになって買って、それが国民にあんまりこう出ないように気づかれないように法律が通るように世論もコントロールしていく、これどんどんこう無駄がないシステムになっていくわけです
すごいなんかすごい無駄ないですね
無駄はないですね、
無駄ないですね。
でそうするとまるでこう、うん、国家全体が上位の株主のために法律も、はい、ジャーナリズムもこう全部そうなっていく、労働市場もそうなっていく。そうするとこうアメリカという国家全体がもう株式会社のようになっていくわけですね、
うんう
ん、で 1% というのはその株主にあたる人たち、例えばそれはマスコミのオーナーだったり、はい、製薬会社の株主だったり、まあ、とにかくあの上でコントロールしている人、うん、
はいはい、
で株主ですからアメリカ人とも限りません。他の国の人だったりする、製薬会社なんていうのはあの他の国 の、 あの、うん、オーナーがいたりするわけですよね、
うんうんうんうん、
なので株主っていうのは実は国籍があるようでないわけです。だからどんどん無国籍になってどんどん顔が見えなくなっていく、でそのピラミッド型になっているのがこうアメリカの今の国家の、形態ということですね。
あ、それは株式会社化で 1% による支配、は
い、そうですね。
あー、はい、1% ってことはじゃあ残り 99% がその下にある。
そうですね、下にあの前は中流というのがいたんですけれども、うん、まあ、日本も1億総中流がありましたし、はいはい、それからアメリカもあのかつて良きアメリカ、アメリカンドリームという言葉があった頃は中流がしっかり支えていた、
うんうんうん、
労働組合がしっかりあった、
はい、
ところが 1% が上位の株主としてこうピラミッドの一番上に存在する形態になりますと労働組合は邪魔ですね。
そうです ね、まあ、
労働者の権利とか、
はいはい、めんどくさいですね、
めんどくさいわけですね、はいはい、団体としての交渉権を持っていますので、
はい、
労働組合はなるべくない方がいい、
うんうん、
なので規制緩和して民営化して組合をこう崩していくわけです、
はあは
あ、でそういうこともだいたいこの10年20年ぐらいで完成した、
完成しちゃった
のですね、アメリカで。まあ、この最後のとどめがこのオバマケアという医療保険改革なんですけれども、
そうですか、
組合はどんどんこう解体されていくと。
おで、もう全く中抜け状態、
中抜けです ね、
ですね、もうストーンといっちゃうわけですね、うん、じゃあ
なので例えばあのまともに、うん、そうですね、年収が日本でいうと200万以下の人が、うん、もうあの4人に1人とかね、それぐらい、うん、アメリカってもうすごい貧困がすごくなってるんですね。で昔はアメリカの貧困というと例えば黒人だとか移民だとか、うん、まあ、あの女の人だったり、こうもともと明らかに社会的弱者と障害者とかね、うん、言われていたんですけれども、今は元中流だった白人層とかそういう人たちが今も転落していると。本当に仲がない状態なんですね。で、まあ、ただこれは日本も同じになってきているので、あのワーキングプアが、ね、増えたりしてますから、まあ、その先を行ってるのがアメリカだと。
なるほど、はい、先端を行っちゃってるというか、あ、よくない感じの、ね、はい、
そうですね、ある意味効率化というか。
そうですね、で今ちょっとお話が出ましたオバマケアというか、はい、まあ、今回沈みゆく大国アメリカの、まあ、メインパートを占めているのが、まあ、医療問題ということで、うん、まあ、これがいわゆるオバマケアと呼ばれるものですが、はい、そのじゃあオバマケア以前と、うん、以後、まあ、今ですね、まあ、ビフォーアンドアフターでその、まあ、いろんなお話があるわけですが、まずオバマケアっていうのはじゃあ何なんですか、そもそも。
一言で言うと、はい、アメリカ版皆保険制度。
皆保険制度、
日本って国民皆保険制度ですよね。私たちみんな、はい、あの何らかの形で健康保険、保険証持ってますよね、はいはいはい、日本はですね皆保険制度という社会保障のシステムを持ってるんですけど、うん、アメリカではですね医療が商品なんですね。
商品
なんです。商品なんです。要するに民間が支配してると。ということは65歳以上の高齢者とそれから本当の低所得層は、まあ、多少国が面倒を見ますけれども、うん、それ以外の人は自分であ の、まあ、アフラックのような民間の保険を買ってくださいと、
うん、
まあ、自己責任で商品として買ってくださいと、はいはい、でこういうシステムになっているんですね。でこれオバマケア以前だと思ってください、
はいはいはいはい、それは以前ですね。
以前ですね、はいはい、ですから、患者さんとお医者さんの間に 日本だったら保険機構というのが入ってますね、
はい、保険証必ず出しますね。
そうですね、窓口ね、はいはい、でこれ一本化されてますよね、うん、支払いも、そうですね、私たち窓口で3割払ったらもうおしまいですよね、
はいはい、そうですね、
であとは全部国が計算してくれますよね、うん、ところがアメリカの場合は一人一人みんな保険プラン、うん、違うものを買ってるんですよ。
ああ、じゃああなたはいくらっていう状況だ、ね、
そうです、うん、だから鎌田さんは鎌田さんのお給料に合わせてこのプラン、はい、で堤はそのまた違うプランとか、はい、みんな決まってるんで、は
い
は
い、同じ治療をされても全然値段が違う。
そうです、そうです、はいはいはい、ということは保険のプランが違うということは、どこまで保険がカバーしてくれるのかというのも全員違うわけです。
そうですね、うんうん、
でそうすると何が起こるかというと、患者さんとお医者さんの間に、うん、会社が入ってる、
はいはい、
株式会社が入っているので、はい、お医者さんの主権、あの、なんていうんですか、お医者さんの立場が、うん、地位が低いんです。
低い。
つまり例えば鎌田さんが、はい、あの怪我をして治療するとしますよね、はい、私お医者さんとして、
はい、去年ちょっと骨折っちゃった、
はい、じゃあ骨折りました骨つなぎましょうということで、はい、来たら、じゃあ保険プラン何ですかと聞かれると、
はいはいはい、
まずね、
じゃあこれ入ってるんですけど
先に見せるわけです。日本だったらお医者さんがどうされましたって聞きますよね。
そうそう、
アメリカは、
う
ん、どこの保険会社ですかって聞くんですよ。でなぜならばお医者さんが決める権利がないので保険会社に問い合わせないとどこまで治療したらいいかということを決められないわけです。
おなに、あ、じゃあ折れちゃったんで早くつないでくださいって言っても、はい、その場合によっちゃちょっとあんたはつなげないプランなんですぐらいの勢いなんですね。そうなんです、
勢いです。でつなげないプランなのにつなげちゃうと、うんうん、どこに請求が来るかってこっちに来ちゃうんです、
はい、
お医者さん持ち出しになっちゃうんです。
なに、直してあげたのにっていうかお医者さんの立場だったみたいな、
お医者さんの立場だったら保険会社からもらう分と個人からもらう分っていうのがあるんですけど、うん、保険会社は払わないって言ったらその分は持ち出しになりますよね。
あ、そうですね、うん、それがあ、そう
だからお医者さんが大変なんです、アメリカは。
あ、それ弱いですね、立場ね。
立場弱いですね。
ですね、しかもめんどくさい、
めんどくさい。だからあの例えばあの高い保険を持っている患者さんばっかり取ればそんな心配ないんですけど。
あ、そうですね、いや、まあ、あの治療したい放題、
したい放題ですね、まあまあね、うん、大会社の CEO とかね、うん、ところが、まあ、中流とか一般の人とか、うん、あの本当に保険プランがすごく安い人、
はいはい、
もしくは持ってない人、
うん、
それを治療してしまうとお医者さんの赤字になってしまう。
じゃあ人見て決める
ってことにならざるを得ないんですね。
ですね、ですね、う
ん、でこれはお医者さんが悪いわけでも何でもなくて、うんうん、これはあの、うん、商品にしてるからそうなるわけです。
はいはいはいはい。じゃあそれがじゃあオバマケアというもので、
はい、はい、話を戻します、はい、でオバマケアはじゃあどういう、うん、ですから先ほどの話に戻ると、
はい、
じゃあみんな保険買うんですけれども、保険まずめちゃくちゃ高いです、アメリカは。民間の保険が、
お
で少し安いもの買いたいんだったら、カバーがあの適用範囲が狭いものになりますよね、当然。
うん、まあ、そうですね。
だからアメリカは無保険の人ももちろんあの一回病気になったら死んじゃったりするけれども、うん、保険持っててもよっぽどいい保険じゃないと
カバーしてくれない、
カバーしてくれない、そこまで。そうするとそこ自分で自己責、うん、自己負担になるので、だから一回盲腸になると破産したりするわけです。
うわ、盲腸で破産しますか。
ニューヨークだとね、盲腸で200万ぐらいかかるので、よっぽどいい保険じゃないと、例えばじゃあ4分の1自己負担でしたら50万ですよね、
はいはいはい、
で普通に一般的に例えば会社員やってるような人が50万の請求って来ても、うん、なかなかそんな簡単に、
いや、それはポンとは出せないでしょ。
じゃあクレジットカードなりますよね。だから借金になっ てしまうと。
あら、
はい、そういうことだったんですね、
はいはいはい、
で無保険者が5000万人ぐらいいた。
うわ、それなんとかしないと
って思いますよ ね。
で
私たちは国民皆保険持ってるから、うん、あのいやそれはひどすぎると、
はいはいはい、
マイケル・ムーアのチッコっていう映画を見たりして、うんうん、あんまりひどいから保険ぐらいなんとかしたらどうなのって思ってたじゃないですか。
ですね。
そしたらオバマ大統領はね、うん、はい、医療費で死亡したり借金付けになる国民が出るのはおかしいと。
おかしいですよ、
それ、ね、うん、アメリカはそんな国にしてはいけない、うん、自分が改革するって公約をして大統領になったわけです、
うん、いいこと言った、
素晴らしい、
いいこと言った、
はい、公約を掲げて、はい、それで大統領になったと、
はい、
でみんなすごくこう期待して、うん、あ、これでやっとアメリカもまともな先進国になると思ったんですね、
うん、
で共和党はものすごく反対してました、
うん、
でなぜならオバマケアというのは全国民が保険に入っていなければ違法と
まあ、だ要は皆保険、
皆保険ですよね、まあ、日本だったら抵抗ないじゃないですか、はいはいはい、もう全員入りますと、だけどもアメリカはですねやっぱりあの個人主義の国なので政府が医療という商品を買うことを義務化するというのはもうすごく抵抗があるわけです、ね、
あ、まあ、これ共産主義じゃないかみたいな社会主義じゃないか、
そうですね、で、まあ、私たちだって考えてみたら、うん、社会保障だから入るのは抵抗ないけど、うんうん、商品だったらどうです、
あ、
例えばこういうあの 特定の商品を買わなきゃ刑務所と沈むかアメリカ買わなきゃ刑務所って言われると
それはまあ罪味方的にはいいですけどね、
罪味方だけ笑いが止まらないだけでみんなもう反発じゃないですか、
はいはいはい、
でその感覚で共和党はね、うん、ものすごく反発してた、
あ、なるほど、なるほど、
でもものすごく違憲訴訟とか起きたんですけど、うん、
まあすでに商品ですもんね、だ
商品ですから
現状がね、
だからそこがまずものすごく違うんです、うん、
はいはいはい、
社会保障としての皆保険と、うんうん、商品としての皆保険っていうのはまず全く違う、
なるほどなるほど、
そこがスタートなんですけど、うんうん、でもなんとかご利用して2010年に法制化したと、
う
ん
う
ん、
とはいえ、まあ、でも成り立ちは違うとはいえですよ、うん、まあ、みんな保険持ってたらそれはハッピーじゃないですか
と思いますよね、いいで、うん、みんな喜んだんです、
はいはい、
特に左翼の方が、
左翼の方、はいはいはい、
民主党党員とか、はい、でここがまたすごくオバマケアの巧妙なところで、うん、左翼を完全に取り込んだんですね、だから私左翼の人にインタビューしてオバマケアどうなんですかねって言うとすごい怒り出すんです悪口言うなと、これも弱者救済なんだと、
イチャモンつけんなと、
イチャモンつけんなとすごい言われて、
はいはい、
あの取材、うん、そういう取材風景だったんですけど、うん、で2010年にじゃあ法制化されました、
はいはい、
でも考えてみてください、じゃあ明日から、うん、2014年施行ですから今年の1月1日から保険を絶対に買わなきゃいけない、うん、買わないと罰金なんですね、
うんうん、
で無保険だと国税庁が自動的に罰金を税金の還付金が取ってくる、
うんうん、
そうすると必ず入りますよね、
うん、
ところがでオバマケアっていうのはすごくいいことをたくさんしたんですね、例えば、うん、今までだったら HIV の人とか、うん、肝炎の人とか、はい、癌の人っていうのは医療費が高いんで保険会社は嫌がるわけです、
う
ん、
まあそうですよね、
なるべく若くて健康な人を入れた方が保険会社って儲かりますから、うん、そういう人ばっかり選んで入れてたんですね、はい、それを違法にしたんです、
ああ、そういう種別はダメよと、
ダメですと、ダメ、うん、癌でも HIV でも絶対保険は断っちゃいけないと、
お、すごい、
素晴らしいですね、
すごいじゃないですか、
うん、でしかも、うん、あのそういうことも断っちゃダメだし、うんうん、それからあの例えばいろんなあの予防医療ってありますよね、例えば、うんうん、がんのスクリーニング検査とか、
まあ、いわゆる人間ドックみたいな、
そう、人間ドックみたいなのも
健康診
断とか、ね、絶対保険に入ってなきゃダメですよとか、
お
すごくいいんです
よ、いいですね、
でしかもあの収入が低くて保険が払えない人は政府が補助出しますと、
あら、
そうすればみんな入れるじゃないですか、
ね、もうパラダイスだ、
パラダイスでしょ
どうね、すごいじゃないですか、
で、あのそれからですね、その、ま、オバマケアの前というのは、うん、保険会社が払ってあげる医療費に上限がついてたんですね、
うん、
鎌田さんが、はい、私の保険会社入ってたら、
はいはい、
あの骨折して、はい、肝炎になって、はい、最後がんとかになるとするじゃないですか、
はいはいはいはい、
そうすると上限が、はい、鎌田さんが生きてる間に保険会社が払うお金500万とか決まってるんですね、
お
リミットが、
なるほど、それ以上は出しません
よ、それ以上は全部自己負担、
あ、そうですか、
それ撤廃したんです、
あら、じゃあもう、
いくらでも保険会社払いなさいと、
あら、最高じゃないですか、
さらにですね
さらに
さらに、
まだある、
加入者側が払う、あのアメリカっていうのはですね、うん、ちょっとここだけ説明させてもらいますと、保険が、はい、日本って一回窓口で払えば終わりじゃないですか、
はいはい、
アメリカは保険会社が払1円でも払う前に前払い金っていうのを払うんです、患者さんが
自己負担、まあ、自分のポケットから出す、
そうです、
はいはいはい、
だから例えばじゃあ200万もうちょ手術しました
はいはい、はい、
最初の、60万を先に払ってくださいっていうプランだとしますね、
はい、
そしたらまず60万払ってから、うん、60万1円から保険会社が払う、
あ、面積、
面積額というんですけどね、はいはいはい、
車の保険なんかありますね、
そうです、そうです、
はいはいはい、
でそれプラス窓口、
うん、
プラスお薬の何パーセント、
はいはい、
プラス毎月保険料って4種類4回払うんですよアメリカって、
はあはあはいはい、
ところが、そんなに払えないから、患者さんが払うお金にも上限つけたんです、
お
1人6 個人だったら独身だったら63万ぐらい。
あら、そうだったらなんとかなるかも。
うん、64万円以降は保険会社がもう払いますと、
う
ん
う
ん、
あら、もう最高、
素晴らしいでしょ。
最高、もう何も文句つけようない。それはもうだってリベラルの人が怒りますよ。そんな、こんな最高なんだから。
すごい怒られた
んです。なんでインチャモつけんだお前って。それは言いますよ。
言うんですよ。それで、はい、マイケル・ムーアさんがもう絶賛して、みんなとか、やっともうあの強欲な 1% からもう、医療取り返したぜってツイッターすごい拡散して。
最高、
はい、
お祭りですね。
お祭り騒ぎだったんですね。うん、ところがですね、
はい、
それを施行した後に、皆さん考えてみてください。自分たちが保険会社の CEO だったら株主利益を上げるのが使命ですよね、
うんうん、
ところが義務化されちゃったと、
はい、
で HIV の人もがんの人も入れなきゃいけなくなった、うんうん、どこで利益出します？どっかで出さないとダメですよね。
そう
ですね、だってビジネス株式会社だから、
うんうん、
まずですね、保険料がすごい上がりました。
保険料、
はい、
保険料
というのは毎月の保険料、
その要は加入している人が出す保険料、
うん、
はい、
で大体今年2015年来年ですけどほぼ2倍です。
2倍、保険料が、
はい、
じゃあ月々、じゃあ例えば2万円払ってた人は4万円とか、そういう、
ちなみにですね、はい、アメリカの保険料はめちゃめちゃ高いですから、私の友人は、うん、自分と妻と、うん、娘、
うん、
で、月大体8万円それまで、
8万円、
8万円、
月々、うん、
でそれが、来年1月1日から16万になります。
月々、
はい、
普通の何夫婦と子供一人の家庭で、
はい、それぐらいでまあまあの保険なんです。
あら、
でプラス、うん、病気になったり怪我して病院行ってから面積額もありますからね、
うん、ああそうか、すぐには出ない、
一人だいたい60万ぐらい先に払わないと、
ちょっと月々16万も払っといてまだ即出ないですか？
出ない
です、出ないですか、
はい、これ商品なんでね、がまださチャリティじゃないんで、
あらちょっと罪保険ちょっと強欲じゃない
ですか、罪保険すごい、株主利益のために、
あ、じゃあ保険料上がっちゃう、
あのそこはだって全然規制もされてないですからね、
うん、あ、まあ、じゃあ、
うん、じゃあもう一つ質問します、
はいはい、
がんの人がいっぱい入ってきちゃったと。
ああ、そうですね、みんなですもんね。
でがんの薬とか高いんですよ。じゃあ C 型肝炎の薬、はい、1粒10万です。これ払ったら株式会社潰れちゃいますよね。
てか、まあ、それだって言い過ぎでしょ。1粒10万なんてありえないじゃないですか。
一番最新の薬は1粒10万です、うん、さあ皆さんどうします？株主を怒らせないためにはまず加入はさせます、
はい、
で、はい、お薬の何パーセントを加入者が払って、うん、保険会社が何パーセントって決まってますよね、
うんうん、
でプラス加入者の上限もありますよね、
はい、
加入者は60万までしか払わない、
はいはい、
ところが薬っていうのはグループがあるわけです。
グループ、
うん、難病の薬ほど高いでしょ。
ああ、まあそれは高級なというか品質よね、うん、
なので今まで定額で薬に関しては、うん、まあ1回そうですね、25ドルとか3000円ぐらいしか取ってなかったのを、うん、まあ、定額をまずやめました、
はいはい、あ、今まで薬は定額だった
んです。定額のところが多かったんです。
あ、はいはいはい、
ところが定額やめて、その薬の何パーセント、
その都度、その都度、
はい、その都度、
はい、
でさらに薬の何パーセントっていうのは、さっきの上限65万には入らないので何パーセントでもいいんですよ。でそうすると私が取材したあるあの HIV の人は、
はい、
入れたと、初めて保険に、
はい、
やっと HIV 内に保険入れたと。ところが翌月になって、HIV の薬ってカクテル療法って言って5種類ぐらい組み合わせるんですよ。5種類のうちの4種類が保険適用に入ってなかった、
うん、
ってことは全部自己負担ですね、
はい、
そうすると毎月20万かかるんです、薬で、
薬代で、
はい、ところが HIV の人っていうのは飲み続けないといけないわけで、
うん、
それでその人は大変なことに
ですね、
なってしまって、
うんうんうん、
それからあのがんの人に対してもお薬に関してはグループから外してしまったりとか、
うーん、
お薬だけは自己負担でやってください、でも保険は入れますよっていうようなこと
だけはつったってそんな何十万かかるでしょ。
困りますね、
困りますね。
でも保険会社の側になって考えてみてください、
うんうん、
そんなこと言ったら商売にならない、
まあ、儲けどっか出すのって話、
うん、潰れちゃうんで、
うん、
やっぱり加入は義務化されたんだったらどこかでやっぱり帳尻合わせないと、と
あ、まさに帳尻ですね、それね。
そうなんです。
あら、そうですか。
なので、 日本と違って商品のまんまで介護保険にしたと。
はあ。
だからお医者さんと患者さんの間に株式会社が入ってるという形態はそのままにして保険証を持つことだけを義務化した。
ああ、だ保険証だけ配ったみたいな。
そうですね、
イメージ。
だから一人のお医者さんこういう言い方してるんですけども、はい、まるでねATM カードをキャッシュカードをみんなに配ってくれたけれども、うん、街には ATM マシンが一個もなかったというあの表現をねお医者さんがしてるんです。
そうですか、うん、とっても残念な感じ、ね、
ところが保険会社と製薬会社はとても儲かってるんです。なぜかというと、あのさっき皆さんあの私が言ったことを覚えてるかと思うんですけども、お金がない人には政府が補助金出して、うんあの保険買わせてあげてますよね、
はい、
でそれからあの低所得層の人の国が 100% 出すあの生活保護みたいな、うんうん、あれ拡充したんですよ。
おじゃあこう言っちゃ悪いですけどその貧しい人は万歳みたいな。
そう思いますよね私もそう思ったんです。
いや思います
貧しい人がじゃあ万歳、じゃあみんな日本もそうだけど生活保護入れば勝ち組じゃないかって思いますよね、うんうん、
まあまあ、はい、
あのメディケイドというその生活保護のような、うん国が 100% 払う医療保険に入ればないんですよ自己負担、
うん、全部国が持ってくれる。
全部国が持ってくれます、
ね、
まあ自分たちの税金なんですけどね、
うん、まあとは言いながらね、うんまあ、持ち出しがないっていうのはね、
いや嬉しいですよ ね、 すね。だから本当に今まで無保険だった人がそれに入ることで自己負担ゼロでお医者さんに行けるようになったんです、うん、ところがあの私たち一つだけ忘れてるのはお医者さんはどうなったのかと。さっき言いましたよね、私カバーされてない分ってお医者さんの負担になりますよって。お医者さんはですねその自己負担ゼロの生活保護的な保険の患者さんを取ってしまうととても損をするんですね。なぜなら国が 100% 払うはずなのに実はですね6割ぐらいしか払ってもらえないんです。
あら
財源がないとか言われて。
あらあらあらあら。
ということは生活保護的なあの、
うん、
公的保険を持ってる患者さん取れば取るほどお医者さんどうなります？過剰労働赤字
ですね、ですね、
ですです。それであの死んじゃったりしたら自分が訴訟起こされたりとか。
うわじゃあそんな患者さんはちょっと門前払いみたいな
になりますよね。
なりますね。
なのでその結果どうなったかというと、うん、国が払って 100% 払ってくれる公的なあの医療保険増やしました、うん、たくさん無保険の人入りました。みんな喜びました。選挙前までみんな喜んでました。ところが日本と同じで病気になるまで保険の仕組みって知らないんですよみんな。なので怪我をして病気になってお医者さん探したらオバマケア保険を扱ってるお医者さんが街に全然いなかった。
ああ、さっきの ATM
ATM の話なわけですね、
はい、
使えないんですよ。ところが、
はい、
お医者さん犠牲にして、うんあの加入者犠牲にしてるんですけれども結局それでもお医者さん見つけた人は 100% 国が払う、
うん、
国が誰に払うか保険会社と製薬会社に直接払うんです、
うん、
そうするとか、うん、あの税金で加入者を増やしてもらった製薬会社と保険会社はどうなったか。株価がものすごく上がりました。
お
それから中流の人たちは保険料が上がったためにもっとワーキングプアになりました。でそうなると先ほどね、うん
はい、
熊さん、
はい
あの
はい、
お父さんで奥さんと娘さんと3人で15万払えない人、うん、どうするか。保険やめちゃうんです、
うん、
いいです罰金払います、
はい、
で罰金はいくらか、
うん、
1年目は日本円で言いますね分かりやすく1万円と自分の年収の 1% の高い方は取られる、
はあ
大体 1% の方が高いですね。
そうですね、う
ん、ところが2年目はそれがですね、2.5 まで上がるんです年収のでその後はね 6% ぐらいまで上がっちゃうんです。
うお
だから、はい、罰金をあの年間15万払うか、
はい、
それとも毎月15万払うかどっちかと、はい、ただし罰金払う場合は無保険ですと。
うわ無保険で かつ
罰金も。
かつ罰金、
はい、
うわそうですか。
だからこれは本当に蓋を開けてみると、
うん、
なんでこんなに製薬会社と保険会社ばっかり儲かるようになって、
うん、
中流はますます貧困になるし無保険者はいなくなったけど病院には行かれないし、 お医者さんはどんどん廃業していくし、うん、なんでこんな法律作ったんだろうと思ったらですね、もともと法案を保険会社が書いてるんですね。
あら、
これは。でなんで保険会社が書けるのか、
うんうん、
回転ドアというのがあるんです。
回転ドア、
はい
はい、ホテルとかに、
ホテルとかにあるくるくる回る、
はい、
あれはですね、うん、保険会社の人が政府の有識者会議に入ったりとか、
うん、
日本もありますよね、うん、派遣会社の会長が、うん、今有識者会議のなんかリーダーとかやってますよね、うん、あんな感じでこう回転ドアが回って、うん、業界と政治の間を行ったり来たりする、
うん
うん、っていうのがすごくアメリカは早いんですよドアの周りが
ぐるぐる回ってる、
ぐるぐる回ってるんです。そこで入り込んできた保険会社の女性が講師を書いたと。
あら、中の人が書いて、
中の人が書いてこの法案ができて、
うん、それは儲かりましたね。それね、
すっごい儲かりますね。
そりゃそうですよね、
すごい儲かります。保険会社の株買いです、今。
あ
ものすごいこれから上がります。
そうですか、
はい、
でもね、なんかちょっとすっごい暗淡たる気持ちも今本当に一番下のところまで沈んでる感じなんですけど、僕の気持ち。でもそもそもですけど、でもバラク・オバマってそのイエス・ウィー・キャンの人じゃないですか。
そうです、ね、
イエス・ウィー・キャンの人、はい、ウィーって 99% 側の人でしょ。
それは言ってませんよ
一言。そう、違う
んです。私たちがそう思っただけで。
そうそう、あら、ウィーは 1% の方だったかもしれない。
だってどっち見ていてたか分かんない。
まあそうですね、
チェンジも、うん、私たちが勝手にあのチェンジだって思っただけで、うん、
そっち
分かりませんよ何のチェンジか。
あら、そうっすか。これもう、これで形勢もう固定。
これはですね、うん、ただまだあのチャンスはあってですね、はいはい、今回惨敗しましたよね。
あ、中間選挙、
オバマ民主党、
はいはいはい、
であの惨敗した理由というのは、日本のマスコミでは、うん、あのまあ、いろいろ細かいことを言ってましたけれども、もう本当にこれははっきりしてて、オバマケアにものすごくみんなが怒ってたっていうのが大きいです。うん、
あ、で中間選挙で惨敗。
もう一つはですね、はい、あのじゃあ共和党が良かったかってそういうわけではなくて、うんうん、あまりにもクリントン、ブッシュ、オバマって変わったのに、全然あの格差良くなってないですよね。むしろ広がった。うんうん、で特に暗黒の8年のブッシュ大統領がいなくなったはずなのに、戦争はやるわ、
うん
ね、それからあの規制緩和してどんどん貧困はひどくなるわ、
うんうん、
でもあらゆることをやって、あのどんどん貧困の人が増えましたよね。だからものすごく政治不信になってるんですね、アメリカ人って、
うん、
結局 1% のためじゃないかと、
うんうん、
でそれを裏付ける数字というのがあるんですけど、オバマ大統領の支持率が 40% だったということが日本でずっと言われてましたよね、最低だった、
はいはいはい、
でも日本で報道されなかった数字が一つあって、議会自体の支持率が 10% だったんです。
お
10% ですよ、
10%、
うん、もう政治に誰もあの期待しないようなところがあった。一方でこの選挙に使われるお金、使われたお金って、これ日本で多分数字出てないと思うんですけど、日本円で4000億円なんですね今回の選挙、
はいはい、
で日本の選挙そんなに使わないじゃないですか、いくらなんでも、う
ん、ちょっと大きすぎてよく分かんない
です、ね、大きすぎてよく分かんないですね4000億流れた、
はい、
だけどものすごく格差が広がっている中で、うん、あのお金苦しい人そんな払えませんから、うん、誰が払ってるのか。
そうね、4000億持ってる人なかなかいないですよね、まあ、それはね、
上の方に
でですね。
なので先ほど私お話した 1% の人が払ってるわけです、うん、
はい、
買ったわけです、はい、また
買った、
買った、
そうです、まさにそうですね、お金を出して、
お金を出して、その分やっぱり見返りを、
そうですね、
政策で返すので、
ああ、それはまあ資本主義社会、お金出したら何かしら、
そうです ね全部選挙も商品ですから
、そうですか。
でなのでオバマケアのことは、もちろん批判はあったんだけれども、うん、今回は共和党の方がたくさん投資されたんですね。
純粋そういうことですか。
そういうことです。
共和党に投資された、
あの両方に大体投資するんですけど、はい、どっちになってもいいように、
はいはいはい、
あのというのはですね、先ほど私言いましたけど、株式会社指定化していた時、労働組合潰していったって言いましたよね、うん、労働組合って民主党を支えてたんですよ、
うんうん、そういうイメージですね、リベラル。
ところが、はい、非正規社員すごく多くして、 株主と役員プラス非正規みたいな形になってたじゃないですか、いろんなところが。でそしたら組合組織率低くなりますよね。そうすると民主党のスポンサーいなくなったんです、
うんうんうん、
でどうなったかというと、民主党も共和党も同じスポンサーがお金を出すようになった。
あら、じゃあスポンサー的にはどっちかけても、いや両方かけるから絶対負けないじゃないですか。
負けないですね。
そんなギャンブルダメですよ。
ダメダメダメ、黒と赤にかけるみたい な,
そ, んなそんなルーレットダメですよ。
それあ、そう、でもそれ
が、
ですね、
それが現
無駄がないわけです。で今回はどこがお金出したかっていうのは大体公表されてるんで、それを見てると公表されてない水面下の分を差し引いても共和党の方が多かったんですね。あら、これは共和党だなと。
なるほど。で共和党勝ちました。
勝ちました。オバマケアのこともあったし、それから投票率も非常に低かった。
そうですか。じゃあでも結局 1% の人たち の,、まあ、プラン通りというか思惑通りちゃんと進んでいる。
粛々と進んでますね。はい、ただですね、中間選挙というのは一つ希望があってですね、ローカル色が強い選挙なんですよ、中間選挙っていうのは。
ローカル色、はい、
どういうことかというと、その地域地域で住民投票をするんですね、同時に。でその住民投票の中に遺伝子組み換えラベルの表示義務とか、それからこういう強欲な保険会社の保険料値上げに規制をかけるとか、いろいろこう 1% の足を引っ張るような 1% から自分たちを守るような住民投票が実は相当出てるんです。
あ、そうなんですね、
はい、愛国者法って秘密保護法みたいなのあるんですけど、はいはい、それ の, 廃止とかね、結構過激な住民投票が多いんですよ、
はいはい、
でそういうのも同時に相当進んできた。だから地方からアメリカ合衆国を取り戻そうとする人たちと、上から全部まとめて取っちゃおうっていう 1% とか今こう、
なるほど、せめぎ合って
とこありますね。
じゃあまだ 99% 側の方も挽回のチャンスはまだある。
ありますね。あるありますね。ただ 1% も非常にスピーディーなので、早くしないと
そうです、ね、
っていうとこありますけど、
じゃあまあとりあえず今はそこはせめぎ合い、
せめぎ合い状態ですね。
なるほど、そうですか。じゃあまだそのね、その 1% に完全に牛耳られるとこまではいってないというところは一つ巧妙では。
そうですね、だんだんこうみんなこういう仕組みにだんだん気がついてきたっていうところがあるので、
なるほどなるほど、はい、そうですか。まあでもね、そうしたことを踏まえて、でもそのまあ、要はじゃあアメリカ 1% 対 99% もうお気の毒様もう大変ねみたいな、こっち日本人としてはですよ、なんか、まあ、対岸の火事というか、まあ、人ごとみたいな部分が、まあ、正直あります。でも今回本の中の第4章は次のターゲットは日本ってちょっとまた書いちゃいましたね。
はい、帯にも集英社さんがちゃんとそれを脅してますけど、
次なるターゲットは日本だって、またそんなことあるんですか。
ですね、製薬会社と医療保険会社っていうのはグローバル企業なんですね。例えば製薬会社って皆さん、アメリカだけじゃないじゃないですか、ドイツがあったりスイスがあったりとかね、いろいろあるじゃないですか、ということは多国籍なんですよ、もうすでに。で自分たちが多国籍企業の CEO だったら、はい、アメリカだけじゃもちろん満足しないですよね、
まあ、
世界中が市場ですよね。
もっと
次の市場探しますよね。で次の市場として医療保険の事業をやる場合、ビジネスやる場合っていうのは保険に入る人たちがたくさんいる国を狙いますよね、中流が多い国とか、
どっかで、ね、どっかで聞いたことあるぞ、なんか
それからもっと言うとすで、に保険が好きな国民とか
すごいなんかじわじわ来てるぞ、
なんかいっぱい保険入んなきゃ安心できない国民とか
そういうところが狙いになってくる、
次の市場としてはすごく魅力的ですよね。
ぶっちゃけそれ、まあ、日本って言ってると思うんですけど、
日本の前に韓国がやられました。韓国って皆保険制度あったんですけど、あるんですよ、今もあるんですけど、制度としては、アメリカと韓国の FTA というのを2国間で結んで、それが施行されてから皆保険がもう形骸化していた。制度は残ってるんですけどね、自由診療の特区をいっぱい作ったんです、
はい、
そうすると特区の中では全部自由診療なので、そこだけ値段上がりますよね、
はい、
それから人件費が下がったり、 まあ、あのいろいろお客さん呼ぶためにいろんなことができますよね、うんうん、そうすると周りは潰れてくんです、うん、あのね、こういうふうに言うと分かりやすいんですけど、はい、日本の地方に某モールが入った時にこれラジオなんで入った時に、はい、あのどうなります、地方の商店街、
まあ、シャッター
シャッターになりますよ ね, すね。あれね、全く同じなんです。医療も例えば株式会社経営の病院が非営利の地域医療がいっぱいあるあの地域に一つだけ入ってきた時に、うん、みんな周りバタバタ倒産していくんですね、うん、なぜかというと株式会社経営ってすごく効率化できるじゃないですか、
はいはい、
看護師さんをカットして、看護師資格持ってる人にやらせたり、うん、小児科と産婦人科もやめちゃおうと、うん、ER もやめちゃおう、採算取れないから、うん、精神科は10個ぐらい作ろうとか、うん、儲かるとこばっかり作るので、
はい、
周りが負けてくんです。でそうするとシャッター通りみたいになってくる。でこれが今アメリカで起きているんですが、うん、これはアメリカじゃなくてもいいですよね、
うん、
保険が好きな国民のとこに行ってもいいわけです。で韓国もやられた、
そうだった、
うん、
はあ、で日本、
日本ももちろんリストに、あの回転ドアがあるんですよ、日本にも。
ありますか。
あります。あったんです。
あった
あったんです、回転ドアが。
あら、
これはですね、はい、意外と一般の人は見ないんですけど、うん、有識者会議とかよく新聞に出てるじゃないですか、はいはい、あれって誰なんでしょうねって思いませんか、うん、あと誰が選んでるんでしょう。
あ、そうですね。
なんで派遣会社の会長入ってるんでしょうとか思いますよねあれね、官僚が選んでるんです。
ほうほうほう。
で官僚に選ばせちゃ本当はいけないんです、有識者会議って。そこでいろいろ決まっちゃうから、うん、
まあだからやっぱり第三者ステークホルダーじゃない、
うん、例えば、国家戦略特報の有識者会議なのに、うん、全部あの会社の社長しか入ってないとか、
うん、
それからお薬の安全性の有識者会議なのに、うん、はい、製薬会社の人ばっかりとか、それおかしいですよ ね、
そうです
ね。ところが最近はですね、すごく有識者会議もインターナショナルになってきて、はい、アメリカの人が入ったりするわけです、ウォール街の人とか
、
はい、ヒアリングに参加してたりするわけですね。
あら、
うん、日本の保険の自己負担は6割にするべきだとかね発言してる人、議事録見るとアメリカの人だったり、
あからさまにありますね。
で知らないじゃないですかそれを、そんなこと部屋の中でやってる。でこれはでも議事録見ると全部書いてあるんですね。
あら、そうですか。
だから回転ドアが回ってたと、はあ、日本も、
はあはあ、全然じゃああちらの世界の話じゃなかった。こっちにあれいっぱいくるくる回ってるっていう、
あのくるくる回ってますねくるくる最近は。でもともともう皆保険制度が日本ってしっかりあるので、
うんうんうん、
私たちは保険証さえあれば、うん、国がやってようが誰がやってようがおそらく気がつかないですよね。
うん、そうですね。
ある日突然それ国の保険機構じゃなくてアメリカの医療保険会社に変わってても多分気がつかないんですよ。
あ、窓口で払う金はあんま買ってないしみたいな感じ。
多分変わるんですけど、
う
ん、
まあだけどそうか。
でも形は変わらない。
形は変わらないから、うん、知らない間になんか家主違ってましたみたいな。
そうですね、それが日本の方がやりやすいの で、
わお、
はい、で私はですね、あの父を3年前に亡くしまして、その時にあの皆保険制度があって本当に良かったって言って死んでったんですね、うん、じゃなかったらもうとてもあの破産しちゃって治療できないようなあの腎臓の病気だったん で、うん、でこれは国民皆保険制度をこの 1% に奪われるのは絶対にダメだと思って、うん、それで緊急出版をしたと。
ああ、なるほど。このタイミングで
出たっ
ていうのもそういうことなんですね。
はい、
そうですか。でもじゃあ、それちょっとダメダメダメよダメダメっていう感じなんですけど、
はい、
あのじゃあどうすりゃいいんでしょうね。
まずですね、オバマケアの、はい、で何が起こったのかっていうのをまずやっぱりよく知ること、
はい、
というのはですね、はい、これ実は医療の本じゃないんですよ。
うん、
今まで例えば石油とか例えば農業とか食料価格とか教育とか一個一個投資商品になってったんですよ、アメリカって。
おお。
その一番最新の投資商品なんですね、今度医療保険が。
ああ、今まで農業とか食品とかでやってきてて、
全部教育も全部商品にしてたんです。
でそれもうあらかた完成したから最後というか、まあ医療
次医療にしようというだけなので、
うん、
全部パターンになってるんですね。 やり方が、もう、もう回転ドアの回り方から法律の決まり方からマスコミでの流され方から、なのでパターンを最初に知っちゃうっていうのはすごくね大事だと思うんです。
なるほど、傾向と対策ですね。
そうですそうです、
ね、
あちら側 の、 あの要するにルール知らないで私たちカードゲームに参加しているようなものなので、
あもうカモにされっぱなしじゃないですか。
そうですね、
うん、ルール知らなかったら、
はい、そう、なのでまずルールを知るっていうのはすごく大きい。
なるほど、でルールはかなりパターン化されてる。
すごくパターン化されて
る。すごくパターン化されてる、うん、はい。
でまあ皆さんも多分ここに今日いらっしゃってるような皆さんはあのテレビとか鵜呑みに多分しないような方々だと思うんですけど、テレビもだんだんもうすごく極端になってきてるじゃないですか。アメリカはテレビ社会なんですよ、うん、だからやっぱテレビしか、ほとんどの人がテレビしか見ない、
うん、
情報もね、
はいはい、
でもちろんパソコンもやりますけれども、あれは検索スキルというのがないと意外と洗脳されやすいんですね、うんうんうん、パソコンってネットって、うんうん、なのでやっぱりテレビの情報 1% に所有されたマスコミ、テレビ局が流している情報を情報源にしていたために合法的にいろんなものを商品化されちゃった、
うんうん、
でも日本人はテレビも見るけど本も読みますから、
新聞も、
新聞もそうですね、ただ新聞はまあいろいろ裏取ったりとかした方が日本はもういいかもしれないですけど
なるほどなるほど、そうですか。でもまあじゃあいろんなところで情報を取る、まあだからパターンは、まあ、敵の、ね、行動パターンを知る、まあ、敵といってもあれですけど、ま
あ、あちら側のね、
まあ、そうそう、はい、はい、でじゃあでも具体的に行動として我々レベルで何かできるんですかね。
あのね、できます。
できます。
いっぱいできることが実はあるんです、うん、はい、でそれはあのアメリカのこう商品化されてって搾取されていくその流れを見てるともうすごくシンプルなんですけども、うん、まず合法的に法律を変えられてしまうことでいろんなものが商品になってしまうというこれあのパターンなので、うん、合法的っていうことは国会議員が投票してるわけですね、法改正に。
そうですね、法律作るのね、
はい、なので、はい、国会議員を野放しにしないことですね。
野放しにしない、
はい、
はい、
野放しというのはですね、はい、あの私たちテレビで見る国会議員ぐらいしか多分知らないと思うんですよ、ね、
うん、
あの顔と名前一致する人って多分10人もいないと思うんですね、はい、みんな、
まあ、でも国会議員何百人いますからね。
700人もいるんですよ実は
そうですか。
で自分の選挙区にもたくさんいるはずなので、はい、うん、少なくとも選挙区の国会議員に関しては、うん、自分がしっかり監視する、手綱を握るというのはすごく大事ですね、
はいはい、
それから政局ばっかりテレビに出ますけど、政局よりも法律を見てほしいんです。
法律、
法改正、
うん、どこで調べられるんですか。そ
のですね、まあ、いろいろ見方あるんですけど、うん、参議院と衆議院のホームページが一番分かりやすいですね。毎日審議中の法律っていうのが見れますので、
はい、あ、そうですか、
はい
はいはい、そこでチェックして、
はい、誰もアクセスしないような地味なあるんですよ実は。で、ね、だけど全部見れます。まあ、あの官邸のホームページとかでもね、
う
ん、いいんですけど、
うんうんうん、
でその法律って絶対分かりにくくわざと書いてあるので、あのそれ検索してください自分で。もしくは一番分かりやすいのはですね、はい、共産党の議員さんが一番説明がうまいのでもしくは赤旗の記者さんとかすごく法律を、ね、分かりやすく説明して、本当にあの情報収集能力はやっぱり高いんですよ共産党とか赤旗新聞っていうのは。なので、
うん、
あのそういうところに載ってますから、
うんうん、
そこで検索してだいたいこういうなあの目的のもんだっていうのを自分でまず把握する。
で今ここがここまで来てるっていう。
そうです、
うん、
で実はですね、法改正に関しては、はい、ほとんどものすごく大事な法改正ほど新聞テレビにもう出ないです。
あ、そうですか。
出ないですね。
え、重要なものほど
出ないですね、
うん、
でだからネットのヘッドラインニュースなんか見てたら絶対ついていけない。
あ、そうですか。
私たまたま身内にいるんでこういう法律変わっちゃってねっていうのを聞く、どこにも書いてないよそんなのっていうこと
は。でも結構なんか特定秘密なんたらとか結構なんか重要と思われるものはかなりガーってきてるじゃないですか。
それはですね、うんうん、重要の中の多分 10% ぐらいですね、
うん、
特定秘密保護法が通った時にものすごくマスコミが騒いだじゃないですか、はい、なぜか みんな。
なぜか。
でもあの時に、はい、あの国会で、うん、例えば国家戦略特法、うん、薬事法改正とかいっぱい実はすごい大事な法案通ってたんですけど、うんうん、知らないですよね。
あ、
ほとんど知らないんです
ばっかり。
ところが戦略特法なんてのすごい大事な法案で、うん、要するに企業天国を各地に作りましょうと、規制ゼロみたいなところをね、はい、作りましょうっていう、はい、ものすごく大事な法案だったんですけど、
さっきの韓国の例みたいな。
そうです、どうですね、うん、はいはい、あれと同じことをやると、
うん、おえ、それ通ってる。
通りましたよ。あ
そうでしたか。
去年の12月に。だから世の中がみんな特定秘密保護法を見てるときに、あの国会っていうのはですね、駆け込み成立法案っていうのがたくさんありまして、私もあの結婚してから知ったんですけどね、あの派手な法案にわーっと朝日新聞とかが反対してるときほど、同時に何が成立しようとしてるんだろうっていうのを見た方がいいです。で、重要なものほどさりげなく通ってるんで、
もうしれっと言っちゃってる。
そうです。
あ、そうですか。
でマスコミも全部は出さないので、うん、それはもう私たちが見る、
はあはあ、
で本当は審議中の段階から見た方がいいんです。それでそうすると何ができるかというと、国会議員が賛成票にボタンを押す前に阻止できます。
阻止できる。
できますよ。だって国会議員は持ってるんだもん、賛成反対の権限を。
で、あんたどっちなのっていうことも確認。
選挙区の議員に聞くとかね。でおそらく知らないことが多いので。というのはですね、日本は本当に3人しか公設秘書がいないんで、法案全部をカバーする人手が足りないんです。
あ、その議員さん自体が。
はい。おうおう。それから官僚の数も、あの、うん、職員の数も少ないんで、はいはい、だから議員定数削減ってみんな騒いでますけど、あれをやるとすごく不利になります。議員定数削減すると、例えば参議院の職員も減るんです、一緒に。そうすると議員さんで一緒にいい法律を出そうとしても、職員さんがいなさすぎてなかなか通らなくなっちゃったりとか、それからもっともっとスタッフが減ってしまって、余計法律分かんないまま賛成票投じちゃったりとかってことになるので。
なるほど。そうですか。じゃあでも我々できることは、じゃあそういう法律とかを注視して、そのアップデートされてるやつを見て、う
ん、見てで、あ、これちょっとなんか疑問あるなと思ったら、うん、審議されてる最中に国会議員に聞く、うん
はあはあ、
これ知ってますって、
はあはあ、
これおかしくないですか。
気軽に聞けるんですか。
聞けますよ。
聞けるんですか。あ、そうですか。
あの選挙事務所行けばいいんですよ。
おう、で、あの普通に行っていいんですか、こんにちはって。
違うね、意外と皆さんハードルが高いように思うんですけど、いやどんどん行ってください。
あ、そうですか、
はい、
普通に行っていいんですか。
はい。でたまにね、後ろからポスターとか貼って、なんかすごい怪しい事務所みたいに入りにくくしてるとこあるんですけど。はい、はい、もうガラッと入って行ってください。
あ、そうですか、
うん、だって私たちの公僕なんですから。
まあそうですね、
はい、私たちの代理人ですから、はいはい、やっぱりあの関係作った方がいいんですよ。
こんにちはって、
ぜひ我慢さん。
そうです。なんか難しいアポイントメントとか取んなくていいんですか。
アポイントメントは、うん、多分議員会館だったら取った方がいいんですけど、
う
ん、地域事務所だったらこんにちはって入れるはずですよ。
あ、そうですか、
うん、だって支援者ですって言えば絶対すごく優しくしてくれるので。
な
るほ
ど、うん、支援者になるかもしれませんけどっていう。
はい、あ、いいですね。
いいですか。
はい。
でも折しも、まあ、タイミング的にはいよいよ国政選挙ということだから、タイミング的にもじゃあできること、まあ、だからその法律を知っておくことで、かつやっぱりじゃあそれは誰を選ぶのかっていうところは。
そうですね、
うん、
誰をというのも大事なんですけど、うん、今特に最近起こっていることの傾向としてはですね、今一党独裁なんですね、数として、
うん、
でそうなるとどれだけ野党で自分が入れた人が反対しても全部取っちゃうんですよ、簡単に。
まあ多勢に無勢ですな、
そ、うん、でそれは怖いことで、一党独裁の体制にしてしまうと、いい法案も悪い法案も通りやすくなっちゃうんですね、
うん、
チェックが効かなくなるんです。で閣議決定なんかでどんどん決められちゃったらもう手出せない、
うん、
それからマスコミがもう今あんまりあれなので、あのなかなか監視役としてはちょっとあれですから、ちょっと私たちがやっぱ乗り出さないとダメだと、
は
あ
は
あ、なのでどこに入れろというよりはですね、うん、体制として今一党独裁で、
はい、
イケイケどんどんになってることに危機感を持った方がいいと思います、
うん、なるほど。
でそれから今回の場合はですね、あんまり意味がない、私たちとしては意味がないと、マスコミがね、争点がないって言いますよね、うんうん、それからコメンテーターが大義がないのに税金がの無駄だとか言いますよね、うんうん、あれは本当に騙されないでほしいんですね。
お、騙されないでほしい、はい、
争点はマスコミに作らせちゃダメなんです。
お、
私たちいつもなんとなくマスコミがこれはなんとか選挙だとか、
はいはいはい、
これはこれ、この、 あの法律が争点ですとかっていう、
まあ、懐かしいところは優勢、
優勢とか ね、
見えかん
ね、だけど考えてみたら、はい、私たちの代理人を選ぶわけですから、はい、たった一つしかないっていうのは実は変ですよね、
うん、
で私たちなんとなくマスコミが言ってるから、あ、そうか、それが争点なのかって、今回なんて増税今するのか延期するのか、うん、
はいはいはい、
これ変な争点だと思いませんかどうせするのにでそれ勝手に争点にされちゃうと、はい、増税反対してる党はもう初めからチャンスなくなってしまうとかね、
イエスはノーですね、
イエスはノーで、これアメリカがやってるんですよ、
うん、
共和党か民主党かっていう政局をマスコミが作るんです、
うん、
そうすると本当はアメリカ戦争をやめるべきだとかね、アメリカは、保険を商品にするのをやめるべきだとか、いろいろいいことを言ってる、あの遺伝子組み換え、あの表示つけろとか言ってる第三党の人は全くチャンスなくなっちゃうんですよ。
ですね、おうおう、
だけど民主党と共和党っていうのは今スポンサー同じなのにいつの間にかどっちかにさせられてる。だから日本もマスコミが争点を作りますから、
はい、
自分たちが争点決めるっていうのはすごい大事です。本当は今たくさんあるんですよ、集団的自衛権もそうだし、それからあの円安株高もそうだし、それから派遣法改正もそうだし、だからまあいろいろありますよね今大事なことって。それを自分の中で争点にして選ぶっていうのは私は大事だと思いますね、う
ん、なるほどなるほど、まあ、消費税ももちろんそこの中に含まれてい
いんだろうけど、もちろん含まれていいです ね、
いいだろうけど、うん、でもその1点だけで1点突破はかなりリスク高い、
リスク高いです ね、というのは、うん、去年の12月に秘密保護法1点で私たちやってる間に戦略特区通っちゃった、
はいはい、うん、
薬事法改正通っちゃった、
うんうん、
ってことになるので、だから選挙の時っていうのは実は有権者は、
はい、
どんな法案が今審議されているのかを見たり話し合ったりするチャンスなんです。
でちゃんとでも投票行動に結びつける、じゃあ今まさにこのピンポイントでこれやるべきこと、
ピンポイントでやるべきことだし、うん、選挙が終わった後も、
うんうん、
あのしばらく上位に立ってるんでしばらく塩らしいんでしばらくつついて、
なるほどなるほど、うん、じゃあ本当に今いいチャンスですね、そういう意味には ね、
そうですね、タイミング的にはね、いいと思いますね、すごく。
なるほど、そうですか。まあ、じゃあ、まあ、本当にとにもかくにもやっぱり関心を持ち続けてチェックし続けてっていうことが何よりも、ね、まあ、本当だから先ほどおっしゃってたその相手のゲームのやり方を知らなきゃいけないっていう部分も含めて、やっぱりいろいろと知っておかないとただやられちゃうっていうことになるっていうことですよね。
そうですね、うん、今回あの一人のお医者さんが私に言ったのは、はい、やっぱり無知は弱さになると、
うん、無知、知らないということ、うん、
でアメリカのお医者さんも政治に関心がなかったからやられちゃったと、
はい、オバマケアで、はあはあはあ、なるほど、
うん、だから無知でいることはすごくあの社会的に弱くなっていくから、うんうんうん、やっぱりきちっと今いろんなツールがあるから、あの有権者も患者さんも国民も、うん、いろんなことをしっかり掴んでおいた方がいいと、
なるほどなるほど、
ことを言われました。
あ、知らないってことが、まあ、隙を作っちゃうっていう、
作りますね
っていうことなんですね、はい、なんかやっぱりこっちの隙を見せたらやっぱりやられる、ね、確率は高くなるわけで、
はい、
そうか、じゃあやっぱり知ることをまず第一にっていうことになりますね、うん、そうですか。まあ、今回ねそのワンオブゼムかもしれないけど医療の問題ということで、オバマケアの問題がここで書かれましたけど、今後その例えば日本の医療、ね、まあ、近々の問題になってくるかと思いますが、日本の医療とか医療保険の問題についても継続的に今後も取材されて、
はい、実はですね、はい、これはあの続編を今書いていまして、
あ、そうですか、
はい、来年での、あの暖かくなる頃に出ると思うんですけど
暖かくなる、
はい、ちょっと書くのが遅くて、はい、あの逃げ切れ日本編という、
逃げ切れ日本編、
はい、
あら、また直接的に来ました
ね、の書いてます
ので、沈み行く大国アメリカの逃げ切れ日本編、
はい、アメリカは大変かもしれないけど日本は逃げ切る、
あ、なるほど
ということですね、はい、
今ちょっと追っかけられちゃってるかもしれないけど悪いやつ
振り切って逃げ切ると
お、
はい、いうことで、
まだでも逃げ切れる かもしれんというか逃げ切れるんですね、
うん、私は逃げ切れると思います。
逃げ切れる、
うん、
逃げ切んなきゃね。
逃げ切らなきゃですね
、はい、逃げ切んないとちょっとねっていうことです。じゃあ来年の暖かくなる頃に出るであろう、
はい、暖かい上着脱ぐ頃
そうですか。じゃあねちょっとぜひそこも楽しみにしながら、とにかく知ること、
知る、うん、それからそれをもう伝える、
はい、
うん、
はい、ということで、今後のご活躍もぜひ期待しております。そして暖かくなる頃の出版も期待しております。はい、はい、ということでラジオ版学問のすすめ、ジャーナリスト堤美香さんをお迎えしてお返ししました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ジャーナリストの堤美香さんをお迎えしてお送りしました、堤美香さんの公開録音の模様、まあ本当にすごいこうアメリカの今、そして日本にもそれが波及してきているということで、かなり暗澹たる気持ちにもなりつつですが、まだ日本は間に合う、逃げ切れるかというところではあるというところですよね。まあでも本当に皆保険、これは本当に守っていかなきゃいけない宝なんだということもよく分かりました。まだ逃げ切れるはずです。そして、今回のゲスト堤美香さんの沈みゆく大国アメリカを番組をお聞きの方、抽選で5名の方にプレゼントいたします。堤さんのサイン入りとなっております。番組のホームページ www.jfn.jp/進めのバナーをクリックして応募フォームからお申し込みください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。